聖書46ページ。ヤコブの夢。ヤコブはベールシバを立ってハランに向かった。とある場所に来たとき、日が沈んだので、そこで一夜を過ごすことにした。ヤコブはその場所にあった石を一つ取って枕にして、その場所に横たわった。すると彼は夢を見た。先端が天まで達する階段が地に向かって伸びており、しかも神の御使いたちがそれを登ったり下ったりしていた。見よ、主が傍らに立って言われた。私はあなたの父祖アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが今横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は大地の砂粒のように多くなり、西へ、東へ、北へ、南へと広がっていくであろう。地上のすべてはすべてあなたとあなたの子孫によって祝福に入る。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れて帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。ヤコブは眠りから覚めていった。まことに主がこの場所におられるのに私は知らなかった。そして恐れおののいていった。ここはなんと恐れ多い場所だろう。これはまさしく神の家である。そうだ、ここは天の門だ。ヤコブは次の朝早く起きて枕にしていた石を取り、それを記念碑として建て、先端に油を注いで、その場所をベテル、神の家と名付けた。ちなみにその町の名はかつてルズと呼ばれていた。ヤコブはまた誓願を立てていった。神が私と共におられ、私が歩むこの旅路を守り、食べ物、着るものを与え、無事に父の家に帰らせてくださり、主が私の神となられるなら、私が記念碑として建てたこの石を神の家とし、すべてあなたが私に与えられるものの十分の一を捧げます。以上。野口牧師によります取りなしのお祈りに続きまして、天の門が開かれた人と題します野口牧師の説教です。よろしく。
お祈りいたします。愛する天のお父様、今朝もこのようにしてあなたの憐れみによって私たち一人一人の名前を呼んでくださり、あなたのお住まいであるこの聖なる神殿で、愛する兄弟姉妹ともどもにあなたの皆を賛美し、イエス様、あなたの贖いの血潮に預かりながら、私たちがあなたの子供としてあなたを礼拝する恵みに預かれますことを心から感謝をいたします。主よ、子羊なるイエス様、あなたこそこの御座におられるお方です。あなたこそ私たちのすべての賛美と栄光にふさわしいお方です。主、どうぞ私たちが本当に主よ、この自分が持っている冠をすべて主よ、あなたの前に投げ出すことができますように。そして私の人生をすべてをあなたに捧げるものへと。そしてこの礼拝が口先だけの礼拝ではない、いや本当にここだけの礼拝ではなく、私たちの人生のすべてがあなたに対する礼拝でありますように、主どうぞ私たちの心を清め、またすべての思いを主どうぞあなたが清め取り扱い、そして本当にあなたの御霊で満たしてくださいますようにお願いいたします。どうぞ天の門を大きく開いてください。本当にヤコブのところにはしごが、本当に天から地に伸びるはしごがかかったように、主、私たちのこの教会にもどうぞ主を天の門を開き、このところで一人一人があなたの出会い、あなたの語りかけを聞くこの時間となりますように、その礼拝となりますように、生きた礼拝となりますように、この礼拝をあなたが清め祝福してください。主、どうぞどうぞ憐れんでくださり、御霊でこのところを満たしてください。本当にこの時を感謝し、このお祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。今日は、この先ほど共にお読みいたしましたヤコブの最初に主との出会いが起きたところ、 その天の門が、ここはまさしく天の門だとですね。天が開ける人、私たちの上に天が開かれる、そういう一人一人となることを祈りを持ってですね、共に御言葉を聞きたいと思います。またそれは黙示録の5章、4章と5章において、それが天の教会の姿なんですね。でヤコブという人は一人の人物です。でもヤコブという人を通してイスラエルが誕生した。ヤコブがイスラエルと変えられたということは、ヤコブという人の人生歩みそのものが教会そのものなんですね。で私たちもまたヤコブのようにですね、決して、自分を見てですね、何か立派だから、知恵があるから、力があるから、だから主が共にいてくださるとは聖書は言っていないんです、ね、本当にこのヤコブが最初に主と出会った時というのは、もうですね、孤独とですね、寂しさと挫折とですね、もう八方塞がりのその現実、野宿している、そういう現実、荒野で野宿して一人ぼっちでいた。その時、それまでヤコブはこの世的な男でですね、自分のお金とか自分の長子としての特権とか、もう何とかしてね、もう少しでもいいものを取りたい、自分、そういう人間でした。もう神様のこと、それはもう親の神様、おじいちゃんの神様で、もう俺、自分はもうと、もうそのですね、この世のことで頭がいっぱいの人だったと思います。聖書を読むとそうです。けれどもここに、そのヤコブに天の門が開かれたんだ。それは私たちに対して何を語っているんでしょうか。これは象徴的に書かれてある、それははしごは力上に伸びるものじゃないんです、ね、普通は上から、ね、あそこを取りたいなと思う、ね、例えばですね、この電気がですね、ちょっと切れたから、あの電気を変えたいと思ったら、はしごを持ってきて下から上にかけるのがこの世のあり方ですよですね、ヤコブもそういうふうに生きてきた。自分の力で頑張って、下から上にという生き方です。でもここで初めてヤコブは、ヤコブの方に上から下にはしごがかかっている、これが主の憐れみなんで、恵みなんですよ。ここが本当に原点なんです、私たちの信仰生活の。これが天の門が開かれた人の在り方なんです。こっち側にはですね、矢田部先生言われましたね、私たちの側には取ってはないんです。神様の側にしか取ってはないんです。こっちから開くものじゃないんです。神に開いていただかなければいけない。そして全ての人に、神様はもう全ての人に恵みを注いでくださっている。ただ私たちがその恵みに対して心が開いているかどうかですね、そのことを主は私たちを見ているんです。恵みはもう私注ごうとして主は待っているんです。でも私たちが心を塞いでいる間はその恵みは注がれていかないんです、ね、ヤコブは一生懸命自分で頑張ってと思ってた。でも神様の方に心が向いていなかったんですね。神様の方に心が向いた時に、その時に恵みが、もうそれまでのね、自分の頑張りが強かっただけに、自我が強い人ほどね、恵みもまた強いというのはありますね。強い人が砕かれない間大変ですけど、私も本当そうで、自我の塊の人間ですけど、本当にその私もですね、主の恵みの憐れみによって砕かれた時に、本当に主の前に号泣してですね、そしてあなたでしたか、私は自分でですね、自分の人生を切り開こうと一生懸命頑張ってきました、でもあなたがこんなに私を愛して、こんなに私を導いてやってたんですね、時にね、本当に私の中にもうですね、涙で、そしてまた本当に主に対する感謝、そして周りの人に対する感謝、もう何とかして、もう人よりもと、そして人と比べていった、これは水平の世の中で私たちは生きているんです。もうちょっとでもあの人よりも自分の方が、そしてもう自己憐憫、自分はこんなに頑張っているのに認めてくれない、劣等感、もうその逆で傲慢、もうシーソーみたいに上がったり下がったり、風船みたいに膨れたり、もうしぼんだり、もうそういう私たちの人生が変えられて、それはどこから変えられるか、これは天の門が開かれるとき変えられる、垂直なん、上からなんです、水平じゃない、垂直、それはどこにいてもいいんですよ。どこで何をしているときだって神様はそこで出会うことができるお方です。ですね。私はこの教会に導かれてきました。ですね。そして山本兄弟のお祈りにあったね、本当世界選挙、 そしてインドネシアと願っていたらルワンダという道が開かれた。場所はもうどこでもいいんですよ。主が共にいてくださればいいんです。主の召しに応えて主の導きに従えばそこに天の門が開かれていくんです、ね、大事なことは神の約束に生きているかどうかです。そして主はそのように私たちの計画を超えたことをなさるんです。どうしてでしょうか、ね、別にルワンダでもインドネシアでもいいんだったらインドネシアでいいじゃないですかと私たちは言いたくなるんだけど、そうじゃないんですね。なぜかというとね、やっぱり私たちの中に自分の計画、神様に従っている、いながらね、現実そういう外側で問題が起きたら文句が出てくる。私の中にも最初にやっぱ起きたことは、なんで？そういう思いが。そこが問題なんですよ。どうして受け止めることができないのか。ですね。主が、あ、私がここだというところに、どうして素直に従う、従順に従うことができないのか。そういう自分の心を知るんですよ。そしてそこで本当に、ああ、ここなんだな。で、ここが問題、ここが私が、本当に主は世界選挙を開きたい、門を開きたいんですよ。全世界に福音を伝える門を開きたい。でも私たちの方がそれを閉ざしてるんです。私たちは神様早く動いてください。ね、ある場合には連盟早く決議を出してください。あの人が動いてください。ですね。早くビザを出してください。いろいろ私たちは、例えば世界選挙ということを一つ取ってみても、そこに行くためにいろんな条件をクリアしていかなければいけません。言葉の問題、子供の教育の問題、健康の問題、もうあらゆる経済的な問題、ビザの問題ですね。もうありとあらゆる問題をクリアしていかなければいけない。でもそれは、本当にそれこそね、山本兄弟がそれこそ私たちにと全ての人の研修ですとね、言われたようにね、本当その本当の研修というのは、これは先ほど賛美したというか、始まる前に準備賛美をした。そこで、静まって私こそ神であることを知れということですよ、皆さん。キリストの中に入ってね、静まって外側の現象ではいろんなことがあるけど、その現象で一喜一憂するんじゃなくて、その背後におられる主にしっかりと目を留めて、主だけに信頼して、どのような時にも主の中に逃げ込み、主だけに信頼して歩む。で、その道こそ最も尊い道なんだよということを私たちに教えるためにね、主はそういう本当思いも知らなかった自分の計画をと全く別のこともします。でもそれは実は私が立てる計画よりもはるかにそれは勝っているんです。そして最終的には私の与えられたその計画も全部その主に従うことによって全部成就していくんですよ。最も良い形で成就していくんです。私たちが考えてステップ1、ステップ2、ステップ3と考える、そういう考えを超えて、主はね、私の思いはあなたたちの思いとは異なりという御言葉がありますね、イザヤ書でですね。そしてその最終ゴールは何て書いてますか。それは私の言葉は虚しくも私のもとに戻らない。それは私が与えた使命を必ず果たすとか言って、主の使命は必ず果たします。そしてまあね、象徴的なことだと私は思いますけど、ルワンダという地、ちょうど皆さん覚えててください。来、ちょうどあと一月です。私がですね、出発。9月24日の夜10時半ぐらいのですね、成田発でですね、ルワンダの地に出発します。でもね、ほんとそこはほんの20年前にね、この世の地獄が凝縮しているところなんですよ。そこでもう100日間で100万人の人が殺された。1日検査して1日1万人ずつ死んでいくことが100日間続いた。そんな大きな国じゃない。800万人しか人口がいない。四国よりもわずかに大きいぐらいのそういう土地だそうです。そしてそこで100日間で100万人の人が殺された。そういう土地ですよ。でも本当にそこで私たちは何を見て、私はそこで何を見るんでしょうか。それはまさに私の宣教は人の知恵、人の力によるものではなく、そこはね、もう本当に皮肉な言葉で、昨日もですね、実は佐々木先生のそのブログをちょっと見てたら、佐々木先生がこういうことを書いて、ルワンダはこの世界的に見ても最も福音化が成功したと言われたところです。ドキッとしますね。福音化が成功した。9割ぐらいがもうクリスチャン。7割が5、まあですね、5割以上がカルトリック。それから3割ぐらいはプロテスタント。それからアドベンティストというですね。で、数えて9割ですよね。けれども、 いわゆる外、表面的なところではそういうふうに言うことができる。数字の上では統計上は言うことができる。でもその本当に福音の本質は何なのかという、私たちの語る福音の本質は何なのかということが今問われていますよということを、一つの本当にもうですね、このまあ、そのモデルというかですね、それをそこに私はこう使わされようとしている。世界中いっぱいある中でどうしてルワンダという国で私は研修を受けるのか。それは主がそこで見てきなさい、武田牧師はそこで黙示録的現実を見てきなさいとそう言われますけど、まさにそうで、黙示録、終わりの時代というのは一体どういう時代なのか。そして終わりの時代、イエス様が言われたのは回収者を多く作りなさい、クリスチャンを作りなさいとは言われなかったんです。もちろんクリスチャンを作らなきゃいけない、バプテスマを授けと言われたわけですから、伝道してバプテスマを授けて多くの人を、クリスチャンを多くの人を生み出さなきゃいけないんだけど、それがゴールではない。イエス様は何と言われましたか。すべての作られたものに福音を述べ伝え、そしてすべての民を弟子にしなさいと言われた。弟子を作らなきゃいけない。クリスチャンであってもキリストの弟子とならなければ、この終わりの時代には通用しないんですよ。本当に腹の底までキリストのものとなった人。ここで黙示録の5章であったキリストの血に、ご自分の血で神のために人々をあがなわれ、このあがないという言葉、これはですね、ここでは買い取るという言葉なんですね。血で買い取られたもの、英語を読むとパーチェイスという言葉が使われる。パーチェイスというのはこれは買い取るということね、この車、I purchased this car というと、この車の所有物が私になったということね、所有者が変わるということ、ね、レンタカーというのは違いますよ。レンタカーというのは自分のものじゃないからです、ね、それは自分、それはシェアしてです、ね、そしてそれをまた返さなきゃいけない。でも私たちはもう返されるものじゃないの。完全にキリストの血によって完全にキリストのものになったんです。それなのに私たちがですよ、まあもう時、日曜日だけはイエス様のものです。でも月曜から金曜日までウィークデーは、自分の生活です。自分のお金です。そして土曜日には家族サービス。全部バラバラ。それはダメなんですね。そうではない。終わりの時代の信仰者。これは先週、桜子姉妹のメッセージで語られたと思いますけど、終末時代の聖霊を受けなければいけない。終わりの時代の聖霊10万のクリスチャンになって、聖霊10万のクリスチャンとは何か。それは天の門が開かれたクリスチャン。それは自分ではない。徹底的に神のものとなった、はしごが下から上ではなくて上から下にかかっているクリスチャンになる。だからその場合にある面において殉教ということもあり得ることでしょう。なぜならこの体も私のものじゃないからです。主に捧げますということであり得ることでしょう。それもまた恵みです。ですね。そして私たちの信仰生活の中心はその天の門が開かれる。じゃあその天の中心にはどなたがおられるのかですね。あのそのルワンダの現実において、その現実において誰がそこの中心におられるのか。私たちこの終わりの時代に生きる私たちのこの教会の中心にはどなたがおられるのか。私たちの福音宣教、全世界に出ていって全てのものに、作られたものに福音を述べ伝えよ、福音という、その福音の中心は一体何なのかですね。それははっきり書かれてあります。5章のヨハネの黙示録5章の6節ですね。5章の6節を皆さんで共に読みましょう。いいですか。458ページ、ヨハネの黙示録のですね、5章の6節をご一緒に読みましょう。よろしいですか。3、はい。私はまた玉座と4つの生き物の間、長老たちの間にほふられたような子羊が立っているのを見た。子羊には7つの角と7つの目があった。この7つの目は全地に使わされている神の7つの霊である。アーメン。天の玉座。玉座っていうのはこれは英語でスローンと言いますね。これは王しか座れることのできない。そこにね、玉座に、他の人が座ったらこれは偽りですよ。そう、王様しか座ることのできない。まさに私たちの全地を支配している父なる神様。そしてそれを礼拝している長老たち、そのど真ん中におられるお方はどなたですかっていう問題ですよ。私たち礼拝するお方はどなたですか。それ言うまでもなく父なる神様。そして ここでほふられたような子羊って、これはね、私は前の訳でほふられたと見える子羊と書かれた、こっちの方がいいと思う。ほふられたかほふられてないかわからないって、そういうこと意味のほふられたようなって言うと、そうじゃないです。ほふられておられる、でもほふられたと見える、そう見える、本当その血を流しておられる。その子羊、子羊というのはね、これはね、イエス・キリストの何を表す、これは弱さを表してるんじゃないんですよ、子羊というのはね。なぜなら、そのすぐ前にユダ族の獅子という言葉が使われて、獅子は、これは強い動物でしょ。それこそ百獣の王、ライオンでしょ。イエス様は獅子なんですよ。ユダ族の獅子です。ライオン・オブ・ジュダですよ、皆さん。イエスこそ獅子なるお方、最も強いお方です。けれども、その最も強いお方であるイエス・キリストは、単なる獅子ではない。単なる獅子であるって、それは、それこそね、他の動物を従えて、ですね、そして、いたけだかに威張っている、そういう姿をイメージする。そうではない。獅子なるキリストはまさに獅子であるがゆえに、全人類の罪を担って、そして十字架の道を黙ってですね、イザヤ書53章でいうところの毛を切る者の前に進み出る。でちょうどね、羊を毛を切る時にね、めーめーと言って、そしてこう進み出ていく、その黙って毛を切られる者に任せている、そのイエス様の従順のということを表します。こいつ従順、そして清さを表します。そしてそれは弱さではありません、ね、これはこの世の考えで、従順であるというのは弱い、威張っている人が強い、だからみんな威張りたがるんですよ。本当にそれはくだらないこの世の生き方なんです。でもイエス・キリストはそうではない。もっととても強いお方であるがゆえに、黙って十字架の道を従順に、そして大きく歩み抜かれたイエス・キリスト、そしてその子羊、そしてそのお方、ほふられたって書いてあるでしょ。でこれはですね、実はこれは日本語にはない文法の言葉でですね、現在完了形というのが書かれて、現在完了形の分詞というですね、そういう用法でギリシャ語で書かれて、で皆さん英語をね、まあ、中学校で勉強すると、最初にね、こうまあいろいろ大体英語で何箇所かこう日本人がつまずくところがありますよ。一つはね、冠詞というのがややこしいですね。あーなのかざなのか、大体そんなもんない、あでもざでもいいじゃないかと思うけど、あとざと使うかによって全然意味が変わる、文章の意味が変わるから、これは大変ですね、それ監視っていうのが。またもう一つは今日のところ、時制っていうのが、これがややこしい。またね、日本語でそんな時制ってあんまりこだわらない。でインドネシア語もありがたいのにね、時制というのはあんまこだわらないですね。アジアの人たちにはあんまり時間にこだわらないというかですね、こうですね、そういう、だからそういう意味では変化というのはそんなに、でも大体そういう英語とかフランス語とかドイツ語とかインドヨーロッパ語族っていうのを勉強すると、大体大変な核変化ってやつ、時制で変化って、それを覚えなきゃいけないから大変。でもこれ大事なんですね。どうして大事かって、今日のところ、これはね、単なる過去形じゃないんですよ。現在完了形というのは、過去の出来事がなお現在にまで影響を及ぼしているという、そういう用法で、これは本当にここにおいて決定的に重要な事柄を私たちに対して示している。どうしてか、それはイエス・キリストの十字架の贖いはなお私の罪を贖い続けておられる。今も私が礼拝しているお方は過去十字架についたお方ではなくて、いや過去疲れたんだけれども、その十字架は今もイエス・キリストは今も私のために血を流して、今もほふられ続けておられるという、そしてそのお方が復活しておられるということ、そのお方に今も私たちは預かることができるということ、もしイエス・キリストが十字架にかかって、それで贖いがパーフェクトだと言っても、そしてですね、もしそれで墓に葬られて復活されなかったとしたら、私の罪はどうなるんですか。もう過去のバプテスマの時ですね、罪を犯して許された、でもその後クリスチャン罪を犯し続けるじゃないですか。いや、クリスチャンになると後の方が本当にその罪の問題が深刻に私の中に来るじゃないですか、迫ってくるじゃないですか、ね、でもそれ私たちがあるですね、こう人間の知恵で考えた人、ローマの皇帝でね、そしてクリスチャンになりたいと思った、でも自分はクリスチャンになった後に罪を犯したら、それはもう本当にそれは嫌だから、なるべく綺麗で天国行きたいから、死ぬ前に俺に先生授けてくれって言って、もう意識がなくなる死ぬ直前に、そういう司祭司にですね、司祭にそんな遺言を残してね、もうギリギリの時に洗礼をですね、カトリックが適礼だ適礼授けてくれ、そしたら一番罪を犯さないで天国に行けるから、このことを言った。 それは人間の非常に理屈にはあった考えだけど、決してそうではない。私たちはそうではない。いや、洗礼を受けた後の方が私たちは贖いを必要とするんですよ。ね。そして本当にルワンダの国は福音化されたのにどうして、いや、でも私はね、そこを通してそこにキリストの十字架の贖いが注がれて本当に立ち返っていくということ、本物のキリスト教国になろう、本物のそこから宣教の命を流すものに変えられていく、そんなものが変えられていく。私たちもそうです。日本人もそうです。本当に私たちはどうしてアジアに宣教師を使わす資格があるんですか。ないんですよ。私たちにはとんでもないですよ。そして今現実にインドネシアでものすごいリバイバルが起きてるんですよ。むしろ私たちが学ばなければいけない。けれども私たちがインドネシアの人たちがぜひ日本から宣教師を送ってくださいと言ってる、本当とそれは謙遜なことでしょ。そしてそれは私たちが何か知らない人に教えてあげましょうって上からではないんですよ。そうで本当使えるものにならなければいけない。そして私たち本当に日本人こそ許しを請わなければいけない。許されて初めて宣教することができる。アジアの諸国に対して、アジアだけではない、イギリスやオランダ、インドネシアでももともとオランダの植民地だから、その時逃げきれなかったオランダ人たちを多く収容所に入れてですね、ものすごい虐待してるんですよ、オランダ人を。本当そう。だからオランダでは本当に日本人大嫌い。あんまり私たちオランダと接する機会がないからそういうの知らないけど、ね、イギリスとかオランダっていうのは日本が本当苦しい。アメリカだけじゃないんですよ、戦争した日本がね、欧米に対して。そして多くの罪を犯してきている。その国に行って私たちが福音を伝えるということは、私たちは何か資格があるんじゃない。ただ私たちの中心、福音の中心には、今も私のために、こんな罪深い私のために今も血を流して、日本人の罪もインドネシアの人の罪も韓国の人、中国の全ての人の罪を贖い続けておられるイエス・キリストです、ね、そして今私たちは終わりの時代に行けば行くほどだんだん時代が良くなって、そして再臨が来るのかと私たちは安易に考えてしまう。でも聖書はそんなこと言っていないし、現実今の世の中時代を見たときに100年前のよりも今の方が文明が進んで良くなったなんていう、そんなことはとても言うことができない。まあ、びっくりしますけど、ルワンダでも今教育がすごい、教育に力を入れていて、公立の小学校でみんなにね、一人一台子供たちコンピューター持たせててるとかね、なんかアフリカでのスマートフォンの普及率はもう日本よりはるかに超えているとかね、なんかそんな驚くようなそういう世界の今ね、現実、それぐらいもテクノロジーはどんどん進歩していっていますよね。でも、それに反比例するかのように人間の罪は、本当汚染の度合いはテクノロジーの進歩をもう超えるほどにですね、私たちの罪が汚染していっている現実を、福島の現実を見てもね、本当に一体その汚染の水を誰が一体止めることができるのか、本当その人間の英知をもう罪の方が上回ってですね、超えていっている、そういう現実を私たちは見ざるを得ないのであります。けれどもその中で、実はこれから黙示録6章から裁きが始まっていくんですよ、神の裁き。でもその前にはっきりヨハネは見ている4章5章のものすごい天の光景を見ているんです。これが大事。私たちは例えばルワンダに使う、そこで神の裁きの現実を見ていきます、ね、そして日本の歴史も真正面から見ていきます、インドネシアに行くことによって。けれどもその時に私たちはその歴史を見る時に、いつも天国ではどういうことが行われているのか、その天国を見ながら歴史を見ていかないと私たちの信仰は立つことができませんよ。本当ね、そういう終末ですよ、これはね。私たちはどれぐらいあなたの前に、あなたの上に天の門が開かれているのか、ね、開かれていない人はもうその歴史の前でバタバタと倒れていくんですよ。信仰を失ってしまうんです。ですね、それゆえに私たちにとって天の門が開かれているかどうか、これが決定的な私たちの違いをもたらす。そして戻りますけど、天の門が開かれているその天の中心におられるお方が、今も私のために血を流して、そして今もこの歴史の主でありたも十字架の主ですよ。皆さん、歴史の中心は十字架です。歴史は十字架に向かって進んでいってるんですよ。それゆえに皆さん、それゆえに人間の知恵がね、どんどんボロが出ている。人間の力がどうしようもない。これはそれを通してまた私たちは 十字架を見ることができるでしょう。皆さん、どうして今朝の教会学校でも今これから王国の滅亡というところに入っていきますよ。旧約聖書において、どうしてその旧約を見なきゃいけないんです。で、旧約も言うまでもなく十字架に向かって進んでいってるんです。偉い王様がいました、こんな素晴らしい王様がいましたけれども、罪を犯しました。だーもう罪の目録ですよ、聖書というのは。いや、ダビデの王とし、ダビデ、私たちの慕ってやまない。でもダビデ、まさにそのダビデが罪を犯した人でしょ。でもそのダビデがどうして違ったか。その罪の中で、彼の中には、彼はもちろんイエス様を直接知っていた、いわゆる知識で知っていた人ではなかったけれども、彼は贖いということを知っていた、許しということを知っていた、そして現在を知っていた人です。それゆえにイエス・キリストはダビデの子として生まれられた。ここで黙示録の4章で24人の長老と出てきます。これは旧約と新約を表している数字です。ヤコブがイスラエルとなって、イスラエルの生まれた12部族、そして新約のイスラエル、私たち教会、これはイエス様の12ですという、12という数が象徴している。旧約新約の、そしてその24人の長老が礼拝しているのは誰ですか？24人の中で偉いペテロ先生ですか？ダビデを礼拝してるんですか？そうではないでしょう。そうではない。子羊なるイエス・キリスト、ただ唯一私たちを救うことができる歴史の主、歴史の完成者はこのイエス・キリスト以外にいないんですよ、皆さん。だから皆さんの人生も十字架に向かって進んでいっているということをどうか覚えていてください、ね、そしてその人、私の中に十字架が、あなたの心の中に十字架が中心にありますか？それが天の門が開かれている人です。そしてそこから宣教が始まっていくんです、ですね、この黙示録の5章でこう書いてますね。5章の12節ですごい光景でしょ。12節を皆さんで読みましょうか。いいですか。黙示録5章12節ですね。458ページ黙示録5章12節3。はい。天使たちは大声でこう言った。ほふられた子羊は力、富、知恵、威力、誉れ、栄光、そして賛美を受けるにふさわしい方です。アーメン。このほふられた、これも同じです。これも現在完了なんで、皆さん。ほふられ。そしてそれが今ですね。今もでしょ、皆さん。ね。今受けるにふさわしいお方。過去も現在も未来も、本当にその永遠におられるお方。このお方は父なる神様と、そして子羊なるキリスト。ほふられたキリスト。パウロが言いました。キリスト、これ大事です、その後は。キリスト、しかも十字架につけられた。これも同じ現在完了。十字架につけられて、今も私のために贖い続けてくださっておられる。そして将来に渡ってですね、贖いを完成し続けておられるキリスト以外のことをあなた方の間で決して知るまいと私は決心した。これが天の門が開かれている人の生き方です。皆さん、私たちの中に十字架以外のものがないように、誇るものが十字架以外にないようにね、本当私たちが生きていきたいと思います。そしてけれども、そう言ってもね、もうそう決心したとパウロは言ってますけど、でも本当にそれさえも私たちの決心でできることではない。それゆえに主はね、私たちにさまざまなところを通すんです、ね、それは特にショックを与えますね。こっちだよと思ってたところがこっちだよって言わせる、まあ、本当にショッキングですよ、ルワンダ、ね、ショッキングですね。でも本当にそれは私たちにとって、それで震わせるんです。私たちの中にあるいろんなね、十字架以外のものを誇ろうとする、どっかで心の中でやっぱりある、そういうものが、肉がね、そぎ落とされていって、そして本当にその中にある十字架だけが私の中に輝くものへと、そのものへと本当にこう変えられていくようにですね、それが私たちの本当に信仰生活の歩みです。そしてヤコブ先生の歩みもまさにそうで、ここでじゃあ天の門が開かれてここで終わりですか？そうだね。ちょっとじゃあ創世記の方開いてみましょうか。創世記のですね、28章のところでですね、すごい御言葉ですよ。46ページのですね、これもまたここを読むとよくわかります。それは 天の門が開かれた人には世界宣教のメッセージが与えられるということです。ですね、28章のですね、じゃあ、そうですね、じゃあ、すいません、ちょっと長いですけど、13から15まで一緒に読みましょうか。3、はい。見よ、主が傍らに立って言われた。私はあなたの父祖、アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが今横たわっているこの土地を、あなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は大地の砂粒のように多くなり、西へ東へ北へ南へと広がっていくであろう。地上の氏族はすべてあなたとあなたの子孫によって祝福に入る。見よ、私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。アーメン。ここにおいて過去、現在、未来がここに広がっているでしょ？神の約束はそうです。神の約束が語られるときには、常に神はね、その過去のことをちゃんと語りますよ。今、偶然、たまたまじゃない。そんなお方、神は計画されるお方です。そして究極的には、こうも言われても、天地の作られる前から、母の胎にいる時から、いやその前から選びと書かれてある。だからヤコブを選んでいたのは神であり、神はもうすでにアブラハム、イサクの神主、そのアブラハム、イサクの神である主が、ヤコブに語っておられるんですよ。世界宣教は私たちが勝手に願ったことではありません。私が決めたことではありません。神が決めた、神の計画です。だから神が成しますね。これ大事なことで、約束とはそうです。約束というのは、その約束を計画もないのにその場で約束するというのは、これはおかしいですよ。やっぱりね、約束というのはこれは本当にそういうふうにしたいと願って、そして計画して、そして約束、行き当たりばったりで約束するってのはおかしい。行き当たりばったりで結婚するって、これはおかしいですよ、皆さん。本当にこれは約束。そしてそれは現在、そして未来にわたるものです。世界宣教の約束。そしてこれはどのようにしてこのヤコブの与えられた約束が成就したでしょうか。それはイエス・キリストですよ。イエス・キリストにおいてアブラハム、イサク、ヤコブに与えられた約束は成就しましたですね。皆さんの人生の主人公はどなたですかですね。自分の計画ではないですよ。それがいいか悪いかは別としてね。いい計画すればいいじゃないか、開き直って、そうじゃありませんですね。本当にそれはいろん、私たちはね、キリスト教の名のもとで虐殺だって起きるんですよ、皆さん。いいことの大義名分、そうじゃない。本当にあなたの中心、あなたの心の王座を完全にキリストに明け渡すということ、本当に、そして私の人生の主人公がイエス・キリストですという、そういうものへと本当に変えられていく。そしてこれはね、やっぱり日々です。イエス・キリストの十字架の贖いが現在完了形であるように、私たちの贖いもまた日々贖い続けてられていくもの。でも私たちクリスチャンのありがたいことは、というか、ありがたいというか、もうクリスチャンの最大の特権は、それは過去のちゃんとこのなんて、この十字架の贖いがもう 100% であるということを知っているということです。だからそこに立ち返りさえすればね、どんなにその後もうイエス様が十字架にかかって、これほど私のために血を流して、私のためにこれほど愛を注いでくださっているのに、もうこんな罪を犯してしまった、こんな恩知らずの私はもうイエス様と帰ったらもう私は捨てられるという必要がない。あの法と息子のように、もう帰る資格はありません、息子と呼ばれる資格はありませんと言ったあの息子に対して、心から悔い改める者に対して父なる神様、晴れ着を着せてもっと素晴らしいもので報いてくださるお方です。じゃあその心からの悔い改めはどうやったらできるのか、それはね、聖霊様なんです。そこも神様なんです。それが大事なんですよ、ね、自分で頑張って自分でほじくって、一生懸命ね、世界でも若い若いと言っているけど、でも本当にその若いの原動力はどこにあるのかという問題を見失ったら、これもまた水平のことになるんです。あいつの謝り方が足りないとかね、もうだ、あいつもあんな、なんかいいかげん、あいつのなんかどっかまだ謝る、本気の悔い改めかどうか許せないとかね、また本当に私、こう、いつまで謝ればいいんですかとかね、 本当にそんなねところでとどまってしまうんです。でもそうではなくて、本物のクリスチャンはそうではない。上からのことから、人がどうこうではない。ダビデがね、ただあなたの前に私は罪人ですと告白したように、私たちも主の前に、だからあそこで法と息子がね悔い改めて立ち返る前に、お父さんが父がもう見える前から父の方から走り寄ってとか言って、ということはお父さんの愛が届いてたんですよ。お父さんもう息子のことも知らん、あんな恩知らずの子供は知らんと言ってね、ほったらかしてたんじゃないんですよ。本当に息子のことを一日、先週の思いで毎日毎日毎日毎日遠くを見て、向こうは地平線にあるとね、そうするともう向こうから来てないだろうか、来てないだろうかっていうふうにね、それこそ親という字は木の上に立ってみると漢字で書きますけどね、本当そのようにして息子の帰りを待っていた。だから帰ることができたんですよ。帰ってみなきゃわからん、そんな世界じゃない。神様は必ず受け入れてくれる。あなたを必ず受け入れてくれます。決してあなたは見捨てられません。必ずこの土地に連れ帰ると言われた。これからのヤコブの人生も波乱万丈でしたね。本当にさーっとこの約束が成就したわけではありませんけれども、この約束をヤコブは握り続けていた。だからここで誓願を立てたと書いてます。これ大事ですよ。この約束を忘れませんという証に生きたということです。私たちもそうです。私たちに与えられている世界宣教の約束、これは神が与えた約束です。私たちであれば神の側が与えた約束です。ですから私たちがこの約束に生きるときに、神はすべての必要を満たしてくださいます。それゆえに私たちは自分の力で果たそうとするのではなくて、徹底的に主だけにより頼み、そしてその約束の中心におられるお方、イエス・キリストの、しかも十字架につけられたイエス・キリストから決して目をそらすことなく、ひたすらにこのお方の後を従って、私たちが全世界に出ていき、どんな呪いの現実、どんな悲しみの現実、どんな悲惨の現実の中にも、私たちはこの福音一本で私たちは立つことができ、そしてあなたのその砕かれたあなたの語る福音が多くの人を慰める、癒す、そのような福音のメッセージとなることを信じて、本当にこの教会がそのような用いられる教会となるということを本当に信じて、心から感謝して主に期待をして、さらに前進していきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、主よ、あなたが私たちのためにこのところに天の門を開いてくれ、私たちにイエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリストを私たちのど真ん中にこのところに備えてくださり、今も私たちの礼拝を受けてくださり、そして本当に私たちを罪から清め、あらゆる罪とまたその結果としての呪いから清め続けてくださることを心から感謝をいたします。それゆえに私たちは自分の力を誇るのではなくて、あなたの前に自分の冠を本当に置いて、そして本当にあなただけに私たちの本当に全ての本当に栄光をあなたにお返しするもの、そしてこの唇とこの魂がいつもあなたを褒めたたえる、あなたの皆を褒めたたえるものでありますように、私たちを真の礼拝者としてくださいますようにお願いいたします。主よ、ヤコブがあなたと出会った時に本当にその中で恐れおののいてあなたの前にひれ伏し、そしてあなたに従いますと告白し、あなたとの契約の中に入ったように、今私たちももう一度あなたとの契約に入れさせてください。あなただけに従う者へとしてください。自分の決心ではできません。主よ、あなたが導いてください。私たちは今聖霊様を委ねます。十字架に導いてください。私たちの心を満たしてください。自分の力や知恵により頼むのではなくて、主の道からと主の知恵により頼む者へと、そのような従順な子羊へと、イエス様あなたのような者へと私を作り変えてください。この教会を豊かに祝福し、十字架の民、御言葉の民、祈りの民、そして世界宣教の民として大きな栄光を表す教会となることを信じて感謝をいたします。そこにつながる一人一人とそのご家庭、すべての全領域、聖の全領域にあなたの血潮とあなたの恵みが充満に満ち溢れることを信じて感謝して、このお祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。